CQ. Ham for Girls。
10月26日 CQ ハムフォーガールズのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と、
はい、CQ ハムラジオ編集部の吉澤です。
はい、吉澤さん今日もよろしくお願いいたします。
はい、はい、今日もよろしくお願いします。
はい、みゆかさんね、ちょっとしばらくちょっとお休みということなのでね、吉澤さんと2人で頑張っていきたいと思います。
ね、お仕事お忙しそうで、
はい、
はい、
さあそんなね、10月ももう終わりなんですよ。早いですね。
はい、早いもんですね。もうね、うん、年末が近づいてくるという感じですね。そうそうそうそう。
いやでもね、ついこの間まで暑い暑いって言ってたのに、もう本当にめっきり涼しくなりまして。
ですね。
なんか急にその9月の半ばぐらいまではすごい暑かったじゃないですか。はい、それが急にこう9月終わりから10月にかけてだったら一気に寒くなってきて、こんなに気温が下がるのっていうぐらい下がりましたよね。
ね、そうですね。これがまたね、また一月経つガクンって下がりますよね。さらに水戸とか栃木、もう北関東は、はい、こちら東京よりも 1、2度やっぱり気温が低いようなイメージがあるんですけど。
そうなんですよ。まあ、そうなんですけど、茨城はね、海沿いだから、まあそれほど栃木群馬よりは下がらないんですけど。
でもな、あの水戸にお邪魔するとやっぱり
寒いですか？
1、2度こうちょっと気温の差を感じますね。あのね、
そうです、東京から来る場合、利根川を渡ると1、2度温度が下がります。気温が下がります。利根川が、はい、まず
利根川に何かあるんでしょうか？
ね、やっぱり、
うん、不思議ですね。
ね、ね、そうなのでね、でも、はい、だからいきなり暑かったのにこうね、涼しくなってもうまたすごく冷え込むらしいので、なんか秋がない感じですよね。
秋がなんか短くなっているような気がしますね。
そうですね。まあだから本当に熊さんもね、もうすぐ冬眠しなくちゃいけないから、うん、食べ物食べなきゃいけないのに熊さんがね、大変ですよね。あちこちに熊さん現れて。
だからそうなんですかね、やっぱり。
そうだから私たちも最近よく山に行くこと多いじゃないですか。だからちょっと熊さんが来るから危ないなーなんて思って。
熊出没注意という感じですね。
ね、いや昔ほらよく北海道に行くと熊出没注意のシールが、
ね、看板がね、
看板もそうだけど、なんかステッカーがいっぱい売ってたの知りません？
ああ、売ってますね。
売ってませんでしょ？あれを、ね、シャレで車に貼ってたんですよ。そしたら、おばさんが本気にしちゃって、熊出るのって、いやこれおしゃれなシールだけど、もう何十年前ですよ。 今でこそ本当なんですけど。
そういうことだったんですね。
田舎 の、 ちょっと山沿いのおばさんはそのシールを本気にしてしまって、
いやそれね、気持ちわかりますよ。
いやでも今そのシール、そういったシールもシャレで貼れなくなっちゃいますよね。本当ですもんね。
いや本当ですもんね。
ね、
でも、もう、ね、ちょっとしたこう人口の少なめの町などにも出てきます
もんね。こんな街中にも本当観光地にも出てくるのっていうぐらいね、ニュース聞きますから、無線で山に行く方はくれぐれも、ちょっと気をつけて。
そうですね、僕らも山の、見晴らしのいいとこ好きですからね。
そうなんですよ。
なんか夢中になってて気がついたら隣に近くにいたなんて言った
ら、ポンポンなんてやられて
ね、びっくりしちゃいますよ ね、
そうですね。気をつけてくださいね。はい、ということで今日も吉田さんよろしくお願いいたします。
はいはい、お願いします。
さあこの番組はアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りいたします。それではもうすぐこの季節がやってきますということで、今日はこの曲を選んでみました。 AKB48 で聴いてください。 Oh My Pumpkin です。どうぞ。
This program is being broadcast on Tochigi, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls.
はい、AKB48 で聞いていただきました。はい、パンプキンですよ吉田さん。
パンプキンですね。
パンプキンです。お好きですか、はい、かぼちゃ
ね。パンプキンイコールかぼちゃですけど、はい、かぼちゃは好きですよ。
かぼちゃ好きでしょ、
ね、
そう、
ね、
うん、
なぜか途中から好きになったんですけど。
わかります。なんか子供の頃ってこれはおじいちゃんおばあちゃんが食べるもんだって私思ってましたもん。
ね、なんか子供の頃ってあまりかぼちゃってかぼちゃに魅力を感じなかったですよね。
そうです。あとさつまいももうちは田舎だったからか知らないけど、昔からもうなんかよく出てたんで、さつまいもなんて言ってあんまりやっぱり食べなかったんですよ。
あ、そうなんですか、
うん、なんだけど今はね、もうかぼちゃもそうだし、うん、さつまいもなんて女の子たちすごいじゃないですか、若い子が、
ね、
うん、
さつまいもが話題になる時が時々ありますもん ね。
そうね。で今はもうこの季節ですから、うん、かぼちゃですよ。
そうかぼちゃなんですよ。
あの吉田さんはしっとり系ですか、それともホク系ですか。
しっとり系ですね。よく似た染みてるやつ。
そうそう、あれはね、水分を多くつく、ね、あの入れないとはいうベチャベチャって感じのにはならない
んです。ああ確かにね、そうですよね、
うん、ね、で茨城はね、江戸先かぼちゃっていうのがすごく有名なんです。江戸先っていうとこの地名があって、であの今江戸先ってどこだっけって調べたら稲敷市でした。
あ、確かに、ね、はい、ありますね、そういう地名ね、
はい、江戸先ブランドなんですよ、うん、江戸先かぼちゃって、
う
ん、結構有名なんですよ、でかぼちゃっていつ頃の季節の今なのかなと思って調べたら、意外や意外、なんか春先っていうかね、あの夏の頃の、
あの収穫時期がね、6月から9月がこう多いっていう
ねえ、
うん、調べたらそういうことらしいですね。
秋に取れるものだとばっかり思ってましたよ。
てっきり夏野菜かと思ってました。
ね、そのやつね。まあそんなことでね、かぼちゃといえばということなんで。
そうなんですよ、
この10月も終わりですから、
ね、10月も終わりなんで、うーん、そうなんですよ。でかぼちゃといえばあれじゃないですか、今盛んに多分店先にいろんなものがあると思うんですけども、
そうこの季節にすごく
なぜか、ね、
日の目を見る、
うん、あの かぼちゃが注目されるイベントとして、あのハロウィン、
ハロウィン
ありますよ ね、
ね、 ね、まあ、いつ頃からなんですかね、うん、このハロウィンにはかぼちゃっていうのはやっぱアメリカからなんですか、なんかね、
これね、アメリカが由来で、ちょっと詳しい意味ね聞いたことあるんですけど、ちょっと正確に私説明できないんですが、あのかぼちゃってあのジャックオーランタン、うん、あの中にほら火ともして、
はいはいはいはい、くり抜く、
あれね、ランタンなんだ、
ランタンのあれにするん、うん、でもかぼちゃを中をだけくり抜くっていうのもすごくあの大変ですよ、ね、かぼちゃは硬いから、
あれすごいですね、多分あれ持ち上げたら下に穴開いてんじゃないかなと思って、うん、手突っ込む、
ね、手突っ込む、そう、上と中でグリグリってやってくんだと思うんですけど ね、 ね、
だからちょうど9月にぐらいに収穫して、うん、それ店先に並んで、でそれを食べるためにくり抜いて、食べ終わったあの皮だけがくり抜かれて、10月の31日ハロウィンだからって言ってジャックオーランタンになるのかなと思ったんですけど、
うん、かもしれないですね、うん、
そうですね、なのでこの時期はかぼちゃが何かと話題になる時期なんですが、
はい、
ハロウィン自体はあれですよね、なんとなくこう子供の、ね、
が喜ぶ、お菓子をね、そうそう、お菓子くださいって言って、ね、各家庭を回るっていうのが元ですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、で最近そういったものも日本でも、そうそう、なんかハロウィンの
なんかなるように、
はい、
習慣、ね、なってきましたよ ね、
なってきてね、ちょっと外、アメリカの方のハロウィンとはちょっと違う感じだけど、
まあ、そうですね、なんか かぼちゃのイベントみたいな感じもする、
なんかみんなでただ
そういうイメージが
ワイワイ集まってワイワイするっていうのは、
そうなんですよ、その集まってワイワイワイワイやるっていうのは、これはやっぱアメリカでもそうみたいですね。
そうなんですか、へえ、うん、
まああ、の要は子供がこうお菓子もらって回って仮装したりしてという、はいはい、 イメージあるんですけども、うん、子供じゃない人たちがなんかこういたずらしまくるっていう、やっぱりそういうのがアメリカでもあるらしいですよ。
あ、おで今日はそのなんでこの、ね、なんでハロウィンの話をしたかというと、
あれなんですよ、10月18日発売の CQ ハムラジオ2025年11月号、こちらの中にですね、米国アマチュア無線草の根レポートという連載記事がありまして、シリーズ記事なんですけども、はい、この、月替わりのタイトルがパンプキンパトロールだったんですね。
パンプキン、かぼちゃのパトロール、はい
何かと思ったら、端的に言うとハロウィンで暴れる大人たちが、大人たちっていうか子供じゃない人たちが悪さするのが多いんで、
日本じゃない、
アメリカですと、
アメリカでも、はいはい、
アメリカでやっぱこの日って警察の人たちが警備強化するんですって。でパトロール強化するんですってね、
うん、
全米至るところで。でこれ日本の話じゃないですよ、くれぐれも、
はいはい、
でそのパトロールにアマチュア無線のグループ、まあ、アマチュア無線クラブの人たちがなんともう33年、これ一昨年で33年ですから、35年、今年だと35年ですよね、35年間パトロールに協力してるというそういうような話ですね。
ほう、日本だけじゃなかった、やはりこの本場アメリカもこの日はパトロールが出るくらい皆さん大騒ぎをするんですね。
そうなんですよ、うん、でそれがやっぱアメリカ広いんで、なんか高速道路で物投げたりとかですね、なんかそういうへんてこりんな いたずらをするらしいんですよね、
うんうんうん、
なので高速道路をパトロールしたりとか、なんかそういうのをアマチュア無線のクラブの人たちが協力してやってんだなんていう、そういう話がね載ってました。
ね、じゃあ皆さんね、やはりパンね、ちょっとやっぱり大人もハロウィンだからっつってこうウキウキしちゃうんですかね。
なんでしょうね、なんかいたずらをする日みたいな。ちょっとかね、そういうふうに思っちゃってる人もいるんですか ね。
でもアメリカの方って結構そういったね、うん、ボランティアで皆さんいろんなの、この前もなんか別なものでみんなでパトロールとかってやったりしてるとかって言ってましたよね。
前回ちょっと前に話題にしたのは例のコウモリ。
あ、コウモリ、はいはいはいはい、うん、
ニューヨークの行政がやってる、政府がやってるコウモリ研究に協力したっていうような話だったんですけども、今回は警察に協力しましたっていう話なんですよね。なんだかんだ言って警察とかに協力してる話っていうのはよくアメリカの場合は耳にしますよね。例えば、ね、警備の協力でマラソン大会の協力して、実際にボストンマラソンで爆発事件が起こった時に、アマチュア無線化の人たちが連絡取り合って、
うん、
ことをスムーズに、まあ、スムーズじゃない中でもスムーズに進むように頑張ったっていうような話がですね、取り沙汰されたり、やっぱり行政の人たちの連携がアメリカはすごい昔から行われていて、うん、うまく機能してるっていう、そういう話がすごい多いですよね。
だからこれ結構日本だといろいろその法改正じゃないです、なんかがいろいろ規制があって難しいところも日本だとあるんですかね、やっぱりね。
そうですね、うん、やっぱそういうような風土が日本にはあまりないというか、うん、まあ消防の人たちですよね、消防団とかこう組織されてて、はい、でもやっぱりある程度身元がはっきりした人たちが、ちゃんとした指導のもと協力をするという、そういう分野も当然日本でもあるんですけども、うん、アメリカの場合はそれが非常にこう人数が多いというか昔からすごい発達してるというか、そういうイメージが、
領土も広いですからね、
ありますね、うん、ただそれを海外にいる人に聞くと、いや結局自分の身は自分で守らなきゃダメなんだっていうような、そういう意識が高いですって。自分たちの町は自分たちで守るっていう、うんうん、 なんかそういうようなことをよく聞きます ね,
ね、
で別にあの日本のことを悪く言うわけではないんですけど、日本の人たちでしたら、自分の町はまあもう行政の人がやってくれるだろうみたいな、うん、なんとなくこう無関心的な、雰囲気が、あるんじゃないかなみたいな、そんなようなことを聞いたこともありますね。
なので、少しでもね、
自分の身は自分で守るっていう、風土みたいですね。
ですね、
はい、
じゃあ、ね、あのアマチュア無線もなんか協力できることがあったら、ちょっとみんなで協力して、いけたらなって感じですね。
そうですね、なのでそういう風土をね、アマチュア無線化の中でも、ね、あの育てていけるといいなと思った瞬間でございました、
うん、はい、さあ、それじゃあもう一つぐらい話題してみましょうか。
あのアメリカネタで結構ね好評な新喜浜ラジオで連載の中でもアンケート見てますとね、結構好評な連載がありましてね、
はい、
この中にですね、WB6 ジョン・フルヤさんがやっていただいてますハムの英会話っていうコーナーがあるんですよ、
はい、
で今回そこでですね、ちょっとああそうなんだと思ったことがあったんで、ちょっとだけ、放送でもね紹介したいと思いますが、あの三田さん、マイク、これ放送とかでマイクテストするときって、
はい、
なんて言います？
マイクチェック、マイクチェックとかですかね。
あ、そう、やっぱそうなんですか、はい、いやそれがね書いてありましてね、ライブ会場や公演のパワー PA マイクのテストではマイクチェックとかサウンドチェックって言うんですって、はい、
チェックとかって、そうそうそう、やって音合わせしますね。はい、あとただいまマイクの試験中とか
で言いますよね、
はいはい、
その時に本日は晴天なりって言いません？
それはだいぶ昔昭和の話じゃないですか？違います？昔は言ってたような気がする。
あ、じゃあもう放送ではちょっと放送っていうかこの、はい、ね、そういう業界では、
放送業界とかではNHK さんが放送始まった頃の
そうです
話じゃないんです。いやいや、今言ってるところないと思うんだけど、
あ、やっぱりこれは無線の世界の話ですね、
あ、でも昔ってマイクテストはただいまあの晴天なりって言いますよね、言ってましたよね、はい、
アマチュア無線の、まあ、教科書とかそうちょっと勉強するときに、試験電波を発射するときって本日は晴天なり、本日は晴天なり、こちらは JQ1ZKB とかってそういうふうにやって言えってこう習いませんでした？
いや
習ってない。
どうなんか忘れちゃったけど、習いました？
うん、いや自分はなんかそういうふうにやって覚えてるんですけど、私は、でそのね本日は晴天なりっていうのが話題になってましてね、でこれね、今なんでアメリカの話から急にマイクチェックの話になって本日は晴天なりになったかっていうのはここで出てくるんですけど、はい、海外でのこの無線の試験電波発射するときって本日は晴天なりとは言わないじゃないですか、うん、アメリカだから英語だから、
はいはいはい、
でこれねあれなんですよ、 It's fine today って言うんですって。
ああ、fine、 そうですね、今日はいい天気だよって
今日は晴れですね、
晴れですねみたいな、
うん、でそれなんでかっていうと、いっつってこうつじゃないですか、これなんて破裂音的な摩擦音っていうんですかね、はいはいはい、で It's fine today ってやつは、この破裂音や摩擦音があってマイクのテストにちょうどいい音なんですって。
はいはいはい、
で日本はそれを直訳して本日は晴天なりって言ってんじゃないかっていう、
あ、アメリカのそれを聞いてあ、うん、確かにあのね、マイクをチェックするときにわざとチェッチェッチェッってこうね音を出すん
しますよね、
しますします、うん、それがイッツのツが、うん、外国ではちょうどそれがいいんだけど日本じゃそれがないから直訳
しちゃうと本日は晴天なり、実はこれ直訳で、
うんうんうん、
本日は晴天なりってあんまりこれ意味がないじゃないか。
確かにいろんなねこうマイクの音質をやるには何の意味もない言葉だと思いますね、わかる。
そうなんです、で原稿ではそう書いてあったんですけど、分量調整でそこまでちょっとそこまでは記事の中に書いてないんですけど、
はい、
実を言うと最初もらった 原稿いただいた原稿にはそう書いてあったんです、うんうん、
あ裏話ねこれねそれのねわかります、
うん、It's fine today の直訳と言われてますが日本語で本日は晴天なりと言っても破裂音や摩擦音がないんですっていうような感じの記事だったんですけど、
はいはい
はい、分量調整でそこはカットされてしまいました。
だからこれ音響屋さんとかそういう人たちはあの結構わかるようなことなんだけど、ええ、一般の方にはちょっと難しかったですね、ええ、きっとね、うん、私は今それわかったそれが、うん
うん、なるほどなな
るほどなで、
ええ、でもう一つ記事にねこれ勉強になることが書いてあるんですけども、はい、あのモールス符号とかあとあのキーボードのテストに使うそういう定型の文章ってあるんですよ。それ何かっていうと The quick brown fox jumps over the lazy dog っていうそういう言葉があるんですね、
うんうん
うん、じゃあ日本語に訳すとすばしっこい茶色の狐がのろまな犬を飛び越えるっていう意味なんですけども、
はい、
これってアルファベットの26文字 A から Z まで全部入ってるっていう単語なんです。
そうなんですね。
だからあれなんですよ、私この文章ねどっかで見たなと思ったら、
うん、
モールス通信の教本に例文としてこれが書いてあったんですよ、うん、あなるほどなと思って。
なるほど、やっぱりそういうのもみんなアメリカから育ったのがこう、うん、来てるんですね。
もともとねアマチュア無線自体はやっぱりアメリカがこう、
うん、
アマチュア無線大国じゃないですか、
はいはい、
そこからやっぱり影響を受けてるところが多いみたいなんで、
うん、
やっぱこういうのがこう舶来品品質なじゃないですけど、
うんうん、
そういうのでね来てるっていうことでね、いやーなるほどなと思ってこれ記事を見てちょっと記事の中身あねちょっと種明かししちゃったんですけど、これはもうこのページの3分の1ぐらいにしか書いてないちょっとちっちゃなネタなんで、
うん、
まあラジオ放送でちょっと言ってしまったんですけども、まあそんなようなねことが、書いてありまして、へーと思いましたね。
いやでも今すごく、うん、あのフリー DV で海外の方とつながることが頻度が増えてきたじゃないですか、はい、そうすると、本当になんか少し英語を喋れないとあの会話にならないから、なんかあのスマホの翻訳がすごく良くなってきて、それで喋ってるっていう人もいるみたいですね。
いやそれがですね、今回だったかな、今月号だったかな、あのそれ翻訳システムを使ってリアルタイム翻訳で海外の人と交信してますよっていう人がもう出てきてます、
うん、ねえ、でだってうちの、まあ、あの若い子にそのアプリ入れてもらって、うちの局長さんもなんか試しにやってたら、それこっちそうなんじゃないんじゃないなんて私が言ったやつまで略してくれちゃって
それは違うよっていうのが訳されちゃったんですね。
そうそうそう、こっちで言ってる言葉まで訳してるみたいなそんな面白いなんか話がありましたけど。
そうなんですよ、うん、ね、あの何回か前の放送でもちょっとだけ触れましたね、 Google
そうですね、
翻訳が、はい、こう音声を入れると音声が翻訳されて文字になって出てくるっていう、うん、あれですね。
そうです、あれですね。はい、そんな話をしていたら時間がなくなってきてしまいました。
すごい時代になりました。
今日も、はい、今日も楽しいお話でした。吉田さんどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。 This program is being broadcast on Tochigi, CRT Radio and Chiba, Kadzusa FM with FM Palaloon in Ibalucky as the key station. CQ Ham for Girls.
CQ Ham for Girls。 はい、ということでお送りしてまいりました、はい、いかがだったでしょうか、
はい、あ、
ね、いやいやいや、ね、本当面白い
よくねこの本紙を隅々まで見てると、
うん、
いろんな発見があるんですよ。
そうですね、うん、だから皆さん最後までみんな読んでますか ね、 ね、
まあ、そうなんです。でも雑誌ってもう本当にこういういろんなこう役に立つ内容が随所に入ってるんで、結構いっぱいあって忘れちゃう時があるんですよね、うん、あれどこに載ってたっけっていうことがねよくあってね、うん、それがちょっと困っております最近、ね、
この端っこの方にちっちゃく囲み記事載ってたね記事が結構ためになるものだったりね、
するんですよね。
じゃあぜひね、うん、隅々まで
見ていただくと新たな発見があるかもしれません。
はい、ということでね、はい、今日もそろそろお別れのお時間が近づいてまいりました、はい、この番組はアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りいたしました。お相手は、
はい、CQ ハムラジオ編集部の吉澤と
JI1BTL 三田香織でした。それでは皆さん、73、88、
さようなら。